はようございます。和製油と国産ナチュラルコスメの専門店、和製油のある暮らしのコミューです。本日のトピックは5月病、新生活のストレスが引き起こす5月病に焦点を当てて、自然療法としての和製油を使った対策などをご紹介しようと思います。ね、連休もね、後半戦にもうすぐ突入しますけれども、連休明けはね、爽やかにね、また日常に戻りたいと思いますよね。ところがですね、インスタグラムで昨日ストーリーズでアンケートを取ったんですけれども、なんとですね、5月病になったことがあると答えた方がですね 23% で、5月病になってるのを見たことがあると答えた方が 9% ということでね、結構多くの方がね、関わっているということが分かりました。結構たくさんの方がね、このアンケート答えてくださいましたので、皆さんね、このタイムリーな時期ですので、ぜひ一緒に考えていきましょう。まず5月病とは何ぞやというところなんですけれども、5月病とは、この5月の時期にですね、新生活のストレスと、あと期待と現実のギャップとか、環境が大きく変化したりということでですね、心理的な負担が発生をして、典型的な症状としては、気分の落ち込みだったり、あとは疲労感、モチベーションの低下、不眠とかがね、現れてくるということなんですね。で、主な症状としてはですね、心理的な症状が出るんですけれども、意外と身体的な症状も結構出てくると。例えば、持続的な疲労感、頭痛、肩こり、などですね、こういったものも続いているな、なかなか取れないなというのは、5月病の症状である可能性もあるということなんですよね。あとは行動的な症状にも結構現れてくるようで、仕事とか勉強へ集中することが難しくなってくるとか、あとは結構真面目にね、通勤通学していたのに遅刻や欠勤が増えたり、あとはみんなで遊びに行くのが楽しかったのに、社交活動から一人抜け出てですね、ちょっと引きこもりがちになったりっていうことなんですよ。で、自分自身こういう症状が出てる時っていうのは一人になってしまいやすいんですけれども、例えばですね、身近な人がこういう症状出ているなと思ったらですね、早めに対策をしてあげると。で、自分自身出てる時っていうのはなかなか気づきにくいんですけれども、毎日ですね、ちょっとした変化が出てないかなというふうに、ヘルスケアチェックシートのようなものをですね、つけていくといいかなと思います。簡単な日記みたいな感じですよね。今日はこんなことしたとか、あんなことした、で、身体的にはこうだった、肩こりあったなとか、便秘かなとか、そういうことですね。継続的につけてると、ほんのちょっとしたね、兆候っていうのが結構出てきます。あれ、なんかちょっと体調不良が続いてないかなっていうのに、気づきやすいんですよね、視覚的に。なので、記録としてですね、こういうログを取ることをおすすめします。いろんなアプリも出てますしね。ちなみにですね、お子さんの場合、結構ね、新しく、例えば保育園に入った、幼稚園に入った、で、わあ、お母さんと離れたくない、やだ、行くのやだって言っても、なんとか頑張って行ってらっしゃい、うわー、泣いてるけど私心を鬼にして離れますって言って、お母さんがね、先生方に預けて、離れて慣らし保育をしたりですね、やっとちょっとこう行こうかって言ったら、はーいって言って行くようになったなと思って、5月のこの長期休みでですね、もう終わった後でね、またリセットされるわけですよ。もう一回、やだ、行きたくないから、また始まる。4月の最初に戻ったみたいなね。こういう、なんだろうな、分離不安がちょっとね、発生している場合なんかにも、和製油は利用できますのでね、ぜひ家庭の中でご活用していただければなと思ってご紹介していこうと思います。はい。まずですね、そのかなり新生活の環境の変化で、常に気を張っている状態だったのが、ふっと大型連休で抜けることによってですね、5月病っていうのは発生しやすいということなので、副交感神経を優位にしてくれるような鎮静作用の高い精油っていうのをですね、まず使っていただくっていうのは一つの手です。ただこれはタイミングのもう少し早い段階からね、使っていた方がいいかもしれません。気力をね、振り絞って頑張らないといけない4月からですね、例えばその自宅に帰った時はスイッチをオフにして、しっかり神経を 休めてあげるというようなことで使っていただくといいような精油たちですね。まあ、鎮静作用の高い和精油というと、まあ、和精油界のデキスギ君の黒文字であったり、あとはヒノキや杉なんかも非常に心をリラックスさせてくれますのでおすすめです。で、柑橘系の中ではリラックス効果の高いものといえば柚子ですね。こういったものを、まあ、4月から使っていただいて、しっかりとオンオフのこうなんだろうな、バランスをとっていただくのが重要かなと思います。で、まあ、この連休に入ってしまってからなんですけれども、今度はですね、こうちょっとこう抜けてきた気力をですね、充実させていかないと職場復帰とかできないですよね。私すごいダラダラするタイプなんで、ああどっこいしょってこうやる気を出すのは大変なんですけれども、そういった場合にはですね、やはりあの柑橘類の精油っていうのはすごくおすすめです。和精油の場合で言うと甘夏やイオカンなんかがそれに当たりますよね。これらの精油を嗅いだ後の、まあ、気分の変化なんですけれども、すごく気力が充実したっていうような回答がすごく多いんですよね。で、まだまだもっとこうシャキッとしたいというような方におすすめなのは、あの柑橘類の中でも青みかんの香りですね。みかん塾のね、実から取れるので、かなりですね、こうキリッとした香りなのでおすすめです。で、究極なのはやはり同じ、まあ、みかん科の中でもですね、かなりスパイシーな部類、すだちの香りですね。すだちの香りは結構ね、あの酸っぱいっていう酸味だけではなくて、かなりスパイシー、もう胡椒みたいなね感じの香りも混ざってるんですよね。これが面白いところです。さらに、まあもうそのまんまスパイスやんかって思うかもしれないんですけれども、山椒の精油が存在してるんですよね。皆さん海外精油だと結構ブラックペッパーっていうのはですね、あのピペルニグルムって言って、とてもあのスタンダードな部類の精油にはなるんですが、このジャパニーズペッパーと呼ばれている山椒もですね、実は精油がありまして、で、とってもですね、すっきりしたあの山椒の香りがしますね。うなぎを食べるときにかける山椒の香り、これがですね、またあのただなんていうのかな、辛いっていうようなピリッとしたような香りだけではなくって、今度はですね、そのスパイシーさの中にみかん科ならではの爽やかさ、まあリモネンという芳香成分もね含まれていますので、圧巻、どうしてもやる気出えへんわ、もう連休明けもうタレパンダやでっていうような人たちは、山椒で攻めていただくのをですねおすすめします。はい。で、これらはですね、どちらかというと、まあ、心理的症状に関しておすすめな和精油なんですけれども、これらの場合はですね、まあ、特に芳香浴をしていただくことで効果を感じやすいと思います。もしくはですね、まあ、あの入浴に使っていただくと、入浴自体のリラックス効果をですね高めてくれますので、まあ、山椒とかすだちとかはねちょっとねキリッとしすぎるとは思うんですけれども、黒文字や針葉樹系の香り、あと柑橘類の甘めの香りとかだとね、あの気持ちよくお風呂入っていただけるかなと思います。あとお子さんの場合ですよね、お子さんの場合は簡単な使用方法としてはですね、ハンカチにちょびっとだけイオカンとか甘夏の香りをつけてあげて、でそれをですね、まあ、学校とか幼稚園保育園とかに行くときにですね、ちょっと持たせてあげると、で寂しくなったり、この香りがあるから大丈夫だよみたいな感じのお守りの香りみたいな感じでね渡してあげると、結構ね落ち着いて泣き止んでくれたりとかすることもありますので、よかったら試してみてください。で、あとですね、夜眠る前とかにお子さんであれば、背面ですね、背中だけ薄めに希釈をしたトリートメントオイルでゆったりとですねマッサージしてあげると、これね皮膚に触ることによるタッチング効果もあって、すごく安心して眠ってくれるんですよね。そうするとまた自律神経も整ったり、心理的にも落ち着いてきますので、この時期のね親子でできるこうアロマケアとしてはねすごくおすすめです。はい、こんな感じで5月病対策に使える和精油についてですねご紹介してきたんですけれども、ゴールデンウィーク後半戦もですね楽しく元気に健やかに過ごしていきましょう。はい、この放送はですね自動的に YouTube ポッドキャストにもアップロードされますので、 ぜひ YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。以上、和精油と国産ナチュラルコスメの専門店、和精油のある暮らしのコミューでした。